プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝旗黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは石津義則。さて本日は菊入マネージャーの今週の日程、そして野間投手飯田投手お二人にお話を同時に伺ってますのでね、そのインタビューの様子お伝えしましょう。はじめに菊入マネージャー今週の日程です。どうぞ。それでは菊入マネージャーに今週の日程をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日15日火曜日は朝9時から鹿島のグラウンドにて練習を行います。16日水曜日は東京ガスと東京ガスのグラウンドにて10時30分よりオープン戦を行います。17日の木曜日は JX エネオスと JX エネオスのグラウンドにて10時30分よりオープン戦を行います。18日の金曜日は全体練習をお休みとさせていただいております。19日の土曜日は鹿島のグラウンドにて9時より全体練習を開始する予定です。20日日曜日はJFE 東日本と JFE 東日本のグラウンドにて10時30分よりオープン戦を行う予定です。今週先方のグラウンドで3試合オープン戦を行って、来週1試合を行って JFE 西日本との1回戦となりますので、ぜひご声援よろしくお願いいたします。
以上、菊入マネージャーに今週の日程をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
菊入マネージャー今週の日程をお伺いしました。続いて野間投手飯田投手インタビューお届けいたしましょう。どうぞ。それでは野間投手と飯田投手にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
夏暑かったですけど、今年の夏いかがでしたか。野間さん、
6年目にして休憩しました。
今年はね、予選がなかったですから、日本選手権の。そういうのはほぼほぼ初めてじゃないですか。
今回が初めてだったので少し変な気もしたんですけど、まあ、若手がいっぱい投げてくれたんで休むことができました。
その夏ずっと投げてたのが飯田さんです。いかがでしたか今年の夏は。
いや、もう、まあ、登板機会いただいたんで、本当に、まあ、その機会で、まあ、登板回数投げたっていうのは自分の中であったんですけど、今年は非常に暑かったので、コンディショニングとかちょっと体調面で、まあ、崩さなかったんですけど、そこはちょっと苦労したかなと思います。
なんか暑さ対策とかされてましたか。
まあ、水分もそうですけど、まあ、しっかり食べることをまず怠らないようにっていうのは注意していました。
うん、まあ、お二人とも夏の過ごし方全然違うかなと思うんですけど、都市対抗が終わって2ヶ月ちょっと、この期間野間さんはどのような感じでお過ごしでしたか。
また大阪まで時間が空いたので、体力的な部分を見つめ直して、過ごしてきました。
走ってました。
走るというよりは涼しいところでウェイトトレーニングをしました。
ウェイトトレーニング、どんなことやるんですか。
まあ、スクワットだったり、みんなが思い描くようなことを、暑いところで動くと倒れてしまうので、ひたすら涼しいところに逃げてました。
どうですかこの先輩。
いや、野間さんはこうやって言うんですけど、人一倍走ってます。
後輩見てますね、ちゃんと。
いや、もう模範となってる方なので、まあ、自分も、まあ、走りながらも、まあ、自分も涼しいところではウェイトトレーニングをやってました。
それ東洋の先輩後輩だから言わされてないですか。飯田さん大丈夫ですか。
言わされてありません。
飯田さんどうですか、可愛いですか後輩としては。
まあ、同じ大学の後輩なので、まあ、人一倍気にかけて可愛がってあげようかなと思います。
笑ってますよ。
まあ、これがこいつのいいところだと思います。
ありがとうございます。今年の夏は監督が若手をいっぱい使うよということで、試合にも若手が結構出てきたかなと思うんですけども、投手陣の若い選手たち見ていていかがでしたか。
まあ、この暑い期間、体調を整えたり大変だったと思うんですけど、まあ、それぞれのいいところを、持ち味を生かして投げてくれたんじゃないかなとは、思ってます。
飯田さんはいかがですか。まあ、2年目ですけども、
まあ、若手中心でやるっていうのはスタッフの方も言われたので、うん、まあ、その中で、まあ、上の方たちと比べて自分たちは何が足りないのか、技術的にもそうですけど体力面そういった部分で、まあ、夏、各ピッチャーできたんじゃないかなと思います。
そして、まあ、涼しい時期に入ってきましたけども日本選手権が近づいてまいりました。もう対戦相手も決まって日付も決まって能間さんどういった調整したいですか。
まあ、去年負けた相手なのでまた対戦した相手なのでまあ大体どんな感じのバッターがいるっていうのはうっすら覚えているのでまあその対策を立てながらもっと自分の調子を上げれると思うのでもっといい状態にして大阪に乗り込めたらいいなと思います。
飯田さんはいかがですか。
自分も去年投げさせていただいたチームなので、まあ、イメージというかまあ本当に、まあ、登板機会をいただいたときに自分がどれだけいいパフォーマンスができるか、だと思うので、それに向けてしっかりと準備していきたいと思います。
まあ、日本選手権今年は1回戦目初戦が JFE 西日本去年負けた相手になりますけどもそこで勝ったら中5日で2回戦目でそこから連戦になりますけどもこういった日程の難しさってはどうですか。
まあ、1個勝てばしばらく休めるっていう部分では初戦に全力で戦えると思うので、まあ、僕はあんま日程とかは気にならないんで、まあ、まずは初戦にしっかり照準を合わせていければいいなと思います。
飯田さんは。
そうですね、まあ、1回勝てば、まあ、5日間空くと思うのでまあ、自分はちょっと悪と体的にも嫌というかまあその準備段階というのはちょっと難しいんでその中でできる環境もあると思うんでそこで次の試合に持っていければなと思います。
去年京セラドームで投げてなんか感覚とかって覚えてますか。京セラドームってどんなところですか。
東京ドームと比べるとすごい広い球場なので、うんまあ、困ったら真ん中に投げればいいやっていうすごい気楽に投げれるそんな球場です。
なんで真ん中なんですか。
まあ、気持ちよく打ってもらって外野フライでアウトが取れるっていう風に考えられるので東京ドームだとそれが、ホームランになったりしちゃうんですけど京セラドームは広いのであまりその心配がないので思い切って攻めることができるんで僕はすごい相性がいいグラウンドだと思ってます。
京セラドーム好きなんですね。
僕はすごい好きなグラウンドです。
飯田さんはどうですか。
まあ、照明がちょっと自分の中でちょっと暗い感じがしてへ、まあ、キャッチャーのサインが見えなくて去年は眼鏡したんで、はいまあ、今年もちょっと引き続き眼鏡をして、まあ、サインミスがないように、やっていくってことと、まあ、自分も、両翼ですかが、まあ、広いっていうのもありますし、まあ、ドーム的にも広いので本当に自分が一球一球というかベストを尽くせればしか結果もつながってくるんじゃないかなと、うん、自分も好きなグラウンドですね。
まあ、去年お二方マウンドに立たれていて鹿島から結構応援も行っていたかなと思います。応援の声ってやっぱり聞こえますか。
そうですね、グラウンドにいるときはやっぱりすごい聞こえてくるので、まあ、職場の方だったり多くの方に来ていただけていつも本当に感謝しています。
飯田さんいかがですか。
非常に日頃から熱いご支援ご声援いただいている方々が大阪まで足を運んでいただけるので本当に非常にありがたい気持ちでもありますし結果と勝利で皆様方に勇気と感動を与えられるようにやっていければなと思います。
ありがとうございます。最後に改めてお二人日本選手権に向けて意気込み簡単でいいのでお願いします。
相手は JFE 西日本ということで、同業他社となります。絶対に勝てるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。
昨年の借りを返すためにまずは一戦一勝を目標にその中で、チームの最大の目標である日本一を、皆さんと達成できるように頑張っていきたいと思います。ご支援ご声援よろしくお願いします。
ありがとうございます。本日は能間投手飯田投手にお話を伺いました。ありがとうございました。頑張ってください。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィングス、
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りしました。